次は秋山君の質問ですね。調査散在性反復配列について私なりに調べましたが、それらのゲノムが存在する意義、目的があまりよく分かりませんでしたということですが、これは分かってません。調査散在性反復配列ですね、ラインですね。ラインが存在する意義っていうのは本当に分からないし、サインについてもよくわかります。生物では生き物じゃないですけど、ラインとかサインとかは、でもこういう散在性反復配列っていうのは、まあ寄生をしている、ゲノムの中に寄生をしている配列みたいなもので、勝手にどんどん増えてるわけですね。で、それがゲノムの中で、必要かというと、はっきり言って必要じゃないんです。余計なもんです。余計なもんで、特に遺伝子領域、まあ、エキソンとか領域の中にですね、バーンと余計なサインがポンと入ってしまうと、これで遺伝子が壊れてしまいますから、これ壊れてしまいますから、大変なことになるんですね。ですから、基本的に生命にとってラインとかサインとかっていうのは危険なもので、まあ、散在性反復配列の場合はまだしもあれですけども、レトロウイルスなんていうのは本当のウイルスですから、あれがゲノムの中に入る、エイズウイルスなんですね。 DNA が中に入り込んでしまうから、本当にもう、あれはもう病原体ですけども、で、まあ、ラインとかサインとかは生命でもないし病原体とも言えないんですが、いろいろその悪さをする、ゲノム上で悪さをする、良くないものです。で、実まだはっきりはしてない、これはまた仮説の段階ですけれど、こういうサインがある、あるいはラインがあると、どうもこれ、この配列を見つけて、この配列を攻撃するやつがいるゲノム上ですね。で、ここになんか変異をつけたりとか、他の配列を増やしたりとかで、先ほどその、ゲノムの、マイクロサテライトのお話がありましたけども、マイクロサテライトの、リピートを増やす、そういうふうに、ゲノムの、DNA 複製構造できてますよという話をしましたけれど、実はどうもそういう、本来はそんな性構素はボツにしてですね、そうきっちり、正確な複製化しないようなものだけにすればいいんだけど、なんでそんなものは残ってるかというと、どうもこの辺のですね、サインとかラインなどは結構マイクロサテライト用の配列があるので、あるいはレトロウイルスの両側とかですね、そういう配列があるので、そういうものを攻撃するシステムなのかもしれないですね。で、この辺が攻撃をされて、どんどん増マイクロサテライト用のものが増えると、サインとかラインも機能しなくなるということですね。だ、それ以外にもなんか1塩基置換を放り込むような、そういうのもどうもあるみたいで、普通サインはどんどん増えてるんですけども、見てみると、そういういろいろ攻撃を受けてですね、なんか変異をしてしまって、もうサインとしては増えられない、あるいはラインとしては増えられないような、その散在性反復配列の残骸のようなものが非常に、ゲノム上では多くあります。ですから意義というか、むしろ邪魔者で、我々はサインとかラインとかと戦っているという方がイメージとしては近いのかもしれません。